村内雑貨店。
さあ、今週も始まりました村内雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ下平さん。
いらっしゃいました
下平さん。
はい、
先週から受付が始まりました。
うん、
村内プロジェクト2018年カレンダープレゼント企画ですが、
はいはい、
結構ご応募来てるみたいですよ。
すごいですね。リスナー3人じゃなかったんですね。
まあこれはね、雑貨店聞いてっていうよりもね、そんなことないっしょとね、村内理科の時間 B と、うんうん、美術の時間と、うん、あとブログのね、うん、読者。
なるほど。うちは関係ない。いやいやいやいや。
それか下平さんが必死になって、いろんなアカウントを作って、一、うん、人一通ですからね、ご応募ね。
はい、一、ね、人一通ですよ。
下平さんも守っていただいて。これからね、ご応募されるっていう方は、
はい。
詳しくは先週のね、
うん。
エンディングを聞いていただいて、まあまあまあ、そんなプロジェクトのホームページ行っていただいてね、
うんうん、
そこにご応募用のボタンがありますので、
はい。
で、ついうっかりね、なんか広告も出るでしょ、うん、あれ。
あ、出ますね。
うん、ついうっかり広告なんかもね、踏んでいただけるとね、
うん。
アフィリエイトっていうんですか。
はいはい。
広告収入っていうんですか、この辺が全くね、うん、馴染みがないからよく分かってないんだな、この人。
うん、1クリック 0. 何円とかです
よね。そうなの？
そうですよ。
1円いかないの？
いかないですよ。
まあ。
多分ね、何十人にも踏んでいただいてやっと1円とかね。
水も積もれば山となるから。
うんうん。
それでね、我々のね、運営費になりますから。
はい。
押してくれとは言いません。
うん。間違ってください。
ね。それゆっかり間違えちゃったらいいと思ってます。
うん。
じゃあそのページ行っていただいて。
はい。
応募フォームを出すボタンがありますので。
うん。
そこを押していただいて、いろんなもの書き込んでいただいて、はい。うん。
そうそう。住所はね、くれぐれも間違いのないように。
そうです。そうですよ。うん、住所間違っちゃったらね、他の人のうちに行ってしまう。
うん。
もらった人もびっくりする。
せっかく当たったのに届かないことになっちゃいますよ。
そうですよ。もう何度も確認していただいて、うん、入力していただくと、はい、うん、確認メールが行くんですよね、返信として。
はいはい。
そうやって確認していただいて、
はい、
当たるのを心待ちにしてください。
うん、
年内には届きますからきっと。
はい、
ね、楽しみに待っていただいて。
はい。
さあ下平さん。
はい。
スイーツの話題をいたします。
はい。
ですが、気をつけてください。食べたくなりますよ、そりゃ。
食べたくなりますよ、そりゃ。
夜中にこれを聞いちゃってる方は、
うん。
覚悟してください。
はい。
そういうつもりで本日は聞いていただきたい。
というか、私も覚悟しないとダメですね。
そうですよ。
食べたくなっちゃいますもん。
僕、収録終わったらね、コンビニに走る可能性ありますよ。
ずるい。
あと通勤途中にね、聞いてくださってる方も多いんですけども、
うん、
会社行く前にね、コンビニに寄る可能性がある。
ああ、 100% 寄りますね。
ねえ、美味しいの今いっぱいありますからね。
うん、
でも今日はね、基本的なスイーツ、
はい、
これのお話をね、していきたいと思っております。
はい、
皆様覚悟してお付き合いください。それでは行ってみたいと思います。本日も村内雑貨店へ
いらっしゃいませ。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。実は最近買おうかずっと悩んでいたものがありまして、今週のそんないブログは私のお買い物の一部始終をお話ししています。私のズボラな性格が見え隠れしているかもしれません。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
そんない雑貨店、さあ下平さん、
はい、
秋ですね。
秋ですね。
スイーツの秋ですね。
スイーツの秋ですね。
モンブランですね。
栗ですね。
もう栗ですもん。季節は栗、うん、いや、うんうん、季節は秋。じゃあまずはモンブランからいきましょうか、お話。
はい。
モンブランってね、
うん、
どんな形してますか。
モンブラン、なんでしょう、ドーム型、ね、
ドーム型。じゃあ下平さん家のモンブランはフランスのモンブラン。
おう、
モンブランってね、フランスにあるモンブランと、
は
い、
うん、
もう一方ね、イタリアにもモンブランっていうお菓子あるんですね。
はい、
これね、形が違うんですよ。フランスのモンブランは下平さんがおっしゃったように丸いドーム型、
うんうん、
イタリアのモンブランはね、尖ってるんです。このモンブランってね、どこにあるか、まあ、もともとモンブランって、ね、山の名前なんですけどね、
うんうん、
モンブランという山がどこにあるかって言いますと、イタリアとフランスの国境あたり、
は
い、で見る方角によって形が違って見えるんですよ、
うん、
フランス側から見るとね、丸いんですって、
はい、
でイタリア側から見ると角張ってるんですって。
なるほど。
なのでその形を模してイタリアのモンブランは角張ってる、フランスのモンブランは丸いっていう風になってるそうです、
うんうんうん、
でね、このモンブラン日本でとっても有名なねお菓子ですけれども、はい、
うんうん、
日本にね持ってきた、紹介したのは迫田千真央さんという方。
はい、
今からもう70年くらい前になるのかな。
お、
1933年、
うんうん、
この方がですね、ま、お菓子の修行をなさってた方なんですが、
はい、
登山も好きでフランスをね、山を登りながら旅をしたんですって、
うん、
でこの時にモンブランというお菓子に出会ったんだそうです。
おお。
でその当時はですね、もともとはパリのカフェアンジェリーナっていうお店がモンブランというお菓子を出していて、うん、
はい、
でそこで食べて、これはうまいと、
うん、
でこれをぜひとも日本で作りたいっていうふうにしてお願いをして許可をもらってきたそうなんですね。で帰ってきてから東京の自由が丘に、その名もですね、モンブランという洋菓子屋を開きます。
おお。
でそのまま持ってきただけでは日本人の味覚とかね、趣味に合わなかったりするかもしれんということで、
うんうんうん、
ちょっとねアレンジをするんですよ。
はい。
でどんなアレンジをしたかと言いますと、
うん、
オリジナルのモンブランってね、
うん、
真ん中がスポンジというかカステラ、
はい、
ではなくってメレンゲなんですって。
へ、うん、
で色もね茶色なんですって。
おお。
でところがですね、迫田千真央さんは日本人向けとして、
うん、
このメレンゲをカステラに変えて、
はい、
で、まあ、上に乗ってるクリームも茶色じゃなくって、うん、栗きんとんのようなね、
はいはい、
黄色いのを使ったんだそうなんですね、
うんうん、
でちなみにね、これ女性とかお菓子作るの趣味の方はみんな知ってるのかな、あのモンブランの上に紐状にクリーム乗ってるでしょ、
はい、
あの紐状のクリームを押し出す機械なんていうか知ってます？
え、わかんないです。
栗ペーストを紐状に押し出す装置、
うんうんうん、
あの道具ね、おだまきって言うんですって。
え、
おだまき、
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 へえ。
漢字で書くとね、
はい、
小さい田んぼ、あのアーティストの小田和正の小田、
はいはい、
にあの巻物の巻、一巻二巻の巻、
うんうん、
で元々はね浅い糸を巻いて玉にしたものをおだまきって言うんですって、うん、
はい、
糸を巻いたものをおだまきって言ったらしいんですね、
うんうん、
でそこからそれを作るというか、そのように紐状に押し出す装置のことをおだまきっていうようになったそうなんですね、
は
い、
へ
え。そもそもね、フランスのモンブランってどうやって生まれたか、
はい、
まあ、山ではなくてお菓子のモンブランね、
うんうんうん、
でね、これもともとは家庭料理、家庭菓子だったんですって。 生まれたのがね19世紀末くらい、
はい、
もともとまあフランスとは言ってもフランスイタリアにまたがる地域の家庭料理だったんですって、
うん、
でこれをね元にしてフランスのパティシエが作り出したのが、
うん、
モンブランという今でいうお菓子なんですね。
お
モンブランといえばね、
うん、
栗のクリームというかペーストを使ってますけども、
はい、
あの栗のクリームペーストってどっからどう作られてきたのかって言いますとね、
うん、
あれ再利用品なんですってよ。
再利用なんですか？
もともと栗のクリームを作ってお菓子にしようではなくって、
うん、
栗のお菓子といえばマロングラッセってありますね。
はいはい。
でマロングラッセってとっても柔らかいでしょ、
うん、
なので作ってる途中でね崩れちゃうんですって。で割れたり崩れたりしてたのを、
はい、
まあ、そのまま食べたりあるいはね商品としては使えないものは捨てたりしてたらしいんですが、
うんうん、
これはもったいないよねってことになって、
はい、
じゃあどうすれば再利用できるんだろうってことを考えたら
、うん、
崩れちゃったんだからもっと潰しちゃえやと。
あ、なるほどね。
で潰してねペースト状にしちゃえばよくねってことになって、
うんうんうん、
でそんでもって生クリームも混ぜてでそのこと細く絞り出したらおしゃれじゃねってことになって
ほう。
で細いペースト状にしたのが始まりだそうです。
なるほど。
であのモンブランって、まあ、日本で売られてるのでもいいんですけども、
うん、
ケーキのモンブラン何色ですか？
もうおおよそは黄色ですよね。
ですよね、
はい、
フランスでもね茶色いんですよ。
お
でもモンブランってねこれよく言われますけども、
うんうん、
モンって山ですよね、
はい、
ブランって白なんですよね。
あ、はい、
モンブランってね白い山って意味なんですよ、
うんうんうん、
でもケーキの方は茶色かったり黄色かったりするでしょ、
うん、
なんででしょうね。
なんででしょうね。まあでも稀に白っぽい感じのクリームを使ってるようなところは見たことはありますけどね。
おお、なるほど。これはクイズ下平にはいたしません。
え、
なぜならば正解がわからないからですあのねいろんな説があるんですよ。
うんうんうん、
あのモンブラン黄色かったり茶色かったりしますけれども、
はい、
その上にねパウダーシュガーをかけたりして、
うん、なるほど、
それが白いっていうのもあるし、
うんうんうん、
それから下平さんが今おっしゃったように割と白っぽいクリームを使うケースもあったりするので、
うんうん、
そっから白い山モンブランってついたんじゃないのっていうのもありますし、
うん、
でもね正確なところがわからないんですね。
あ
で今回ね調べていく中で、
はい、
もう一つねこういう説もあったんですよ。もともと茶色い山っていう意味だよと。
はいはい。
あのね門は山でいいんですけども、
うん、
ブランっていうフランス語の発音ね、
はい、
白じゃなくて茶色っていう意味の発音に近いんです。
おお、なるほど。
あのフランス語で白ってブランだよってよく言いますけども、
はい、
フランス語のね白っていう発音はブランよりもねブロンに近いんです。
おお、
だから本当に向こうでモンブランっていうのを言うとモンブロンって聞こえるんですね、
うん、
でも茶色い山って発音するとそれの方が僕たちの耳にはモンブランに聞こえるので、もともとは茶色い山っていう意味だったんだよっていう説もあるにはありますが、どれが正しいなら全く分かりません
わかんないですね。
なのでクイズ下平にはできませんちなみにね日本では有名なお菓子なんですけども、
はい、
世界的にはあんまり有名ではございません。あんまり知られてません。
美味しいのに。
むしろヨーロッパでモンブランっていうとそんなケーキ知らないって言われます。
あ、まあ家庭料理ですからね、
うん、あんまり有名ではないそうです。
うーん、
有名なケーキといえばね、
はい、
ショートケーキ、
はい、
これも疑問に思ったことはございませんか？
うん、何が短いんだろうって。
そう、ショートケーキのショートって何なのよと
、うん、
まずねショートケーキがショートケーキなのは日本だけなんです。
え、そうなんですか？
海外でショートケーキっていうと全く違うものが出てきます、う
ん、
そもそもねショートケーキのショートってね、
うん、
短いって意味じゃないんですよ。
え、違うんですか？
違うんですって。確かにね日本で売ってるショートケーキも決して短くはないでしょ、
うんうん、短いわけじゃないですね。
ね、でね、元々のショートってね脆いとか、はい、サクサクしたって意味なんですって。ここでまだねこんがらがっちゃうわけなんですよ、
うん、
日本で売ってるショートケーキってサクサクしてないじゃないですか、
うん、
そうなんです。元々のショートケーキはサクサクしてるケーキだったんですよ。
なるほどね。
でもう一つこれには説がありましてね、
うん、
これもまたお料理する方とかケーキ作る方はご存知かもしれませんが、
はい、
ショートニングっていうものがありまして、
あ、はいはい、
食用油脂、油ですね、
うんうん、
でこれを使ってるからっていう説もあるにはあります。
お、
じゃあそもそもショートケーキ、
うん、
脆いサクサクのって意味のショートケーキのショートはどこから来たかと、
うん、
これもねいろんな説があるんですけれども今回ね面白かった一つだけ紹介しますね。
はい、
もともとねショートケーキはどこで生まれたかって言いますと、
うん、
スコットランド、
おう、
スコットランド地方、イギリスの方ですね、
うん、
でこちらの方で生まれたケーキらしいんです、
うんうん、
でねこの地方ではこれね本当かなと思うんですが、
はい、
結婚式でね、
うん、
大きなビスケットを割る習慣があったんですって、
はい、お
ー、さあここはクイズ下平にしてみましょう。
はい、
クイズ下平。さあこの大きなビスケットのようなものを、
うん、
何を使って割っていたでしょう。
え、何を、
何かを使ってこのビスケットのようなものをパコンと割っていたんです。さあ何を使って。
結婚式とかでもあるんですよね。
そうですよ、結婚式で大きなビスケットを割ってたんです。もう結婚式には必ずこれがあります。なかったら結婚式になりません。さあそれを使って割っていましたよ。
今でも、
今でもありますよ結婚式では。
日本のとかでも、
もうね世界各国どこの結婚式でもこれはあるはず。
なんだろう。
これがなかったら結婚式が始まらない。
結婚式が始まらない？
結婚式が成立しませんよこれがなかったら。
テーブル？いやいやいや、
でも、ね、お皿？そういう発想ですよ。
なんだろう、身につけるものかな。
この後正解を言うと僕は下平さんに怒られる。
怒られる？
アホかと。そんな問題作るなやと問題にならんやんかと。
結婚式にあって怒るようなものなんだろう。
正解言ったらね怒られる、
うん、おうん、
和田ちょっと来いと。
だって
和田ちょっと仙台まで来て殴られろ
考えられるのはお皿とかスプーンとかナイフとかフォークとか。
いやもっとね根本的になくちゃ困るもの。
もっと根本的にないと困るもの。
出席者のね、
うん、
頭です。
頭？
誰かの頭で割るんです。
意味がわからない。誰かにぶつけるってことですか？
ぶつけるのかヘディングをするのかヘッドバットするのか。
瓦割りじゃないんだから。
そんな感じ、そんな感じ。頭でバチコーンと割るんですよ。さあ誰の頭？
新郎？
惜しい、残念。新婦。
新婦？いやダメですよそんなことさしちゃ
少なくともですね、昔はスコットランド地方で結婚式では花嫁の頭で大きなビスケット状のケーキを割るという習慣がありました。
何のために？
わかりません。
何か意図がないとそんなことしないですよね。
なんでしょうね、食べ物をみんなで分け与えるとかそういう意味があるんでしょうかね。
にしても頭で割るのはないですよね。
だから少なくともねサクッと割れてくれないと困るわけですよ。
うん、
ふかふかしてると割れないし、
うん、
硬いと花嫁の頭が痛くなっちゃうし、
うん、
なので
デコレーションなんて持ってのほかじゃないですか。
持ってのほかですよ当然ケーキというかこのビスケットはサクサクしたものでなくてはならないので、
うん、
脆いケーキ、ショートケーキとこのようになったわけなんですね。
ほ
でね、スコットランドのことをねショートランドって呼んだこともあったんですって。なので、ショートケーキというのはここから来ていますでね、このケーキがアメリカに渡りまして、
はい、
アメリカでもねやっぱり日本みたいなふかふかのスポンジではなくって、
うん、
割とねクッキーみたいなものにクリームとかイチゴを挟んだのをショートケーキって言うんですよ。これもねやっぱりもともとはスコットランド地方で作られていたショートケーキが元になっているのでそういったケーキがアメリカでも一般的らしいんですね。
はい、
じゃあこれがなぜ日本でスポンジを使うようになったのかと、
うん、
知りたいでしょう、
うん、
興味津々でしょう、
うん、
わかりませんでした。
なんで
詳しいことがねわからないんですよ、
うん、
ただね、
はい、
藤屋さん、
はい、
ペコちゃんでおなじみの藤屋さん、
うん、
藤谷さんはうちが最初にスポンジを使い始めたんだと主張してはいます、
うん、
なんかね日本人って食べ物柔らかいのが好きなんですよね、
うんうんうん、
だから元々のショートケーキパリパリしてるというかサクサクしてるのよりはふわっとした方がいいだろうってことで、はい、そのサクサクした部分をスポンジに変えたのがうちなんですよっていう風に藤谷さんはおっしゃってますので、うん、これを信じましょう。
はい、
反論すると多分ペコちゃんに睨まれます。藤谷レストランの前を通りかかるたびにペコちゃんがチッって言いますから信じましょう。
怖い怖い怖い
怖いですから信じましょう。もう怖いからこれ以上ショートケーキの話はできません。藤谷さんがやってくれました。
はい、ね、
もう一つこれ僕大好きなお菓子なんですけども、
はい、
シュークリーム。
はい、
シュークリームは、
うん、
シュークリームじゃありません。
え、
これもよく言われることなんですけどね、シュークリームって英語で言っちゃうと、
はい、
靴のクリームになっちゃうんですね。
おお。
で、もともとはね、フランス語なんですよ。
うん。
で、フランス語ではシュークリーム、本当はシュー・アラ・クレームって言いまして、
はいはいはい。
あ、フランス語で発音しておきましょうか、ちゃんと、一応。
はい。
シュー・アラ・クレーム。リピートアフターミー。シュー・アラ・クレーム。一人にしないで。シュー・アラ・クレーム。
シュアラクレーム。
シュアラクレーム。
なかなか難しい発音ですね。
全く適当ですので、フランス語喋れる方は今、ふざけんなって言ってると思います。
そんなことさせないでください。
全く噛んで発音してみました。意味はね、調べてきましたよ、ちゃんと。
はいはい。
まあ、ご存知の方もこれは多いのかな。うん、このフランス語のシューっていうのはね、キャベツとか白菜って意味なんですよ。はい、
うんうん、
でアラクレームっていうのがクリーム詰めたものって意味なので、
はい、
キャベツにクリームを詰めたもの。まあ見た目がね似てますからね。
はい、実際にキャベツにクリーム突っ込んでたら怖いですけどね。
ちょっとね、もしお台所で
、うん、
彼女なり奥さんなりもちろん旦那さんでもいいんですが、
うん、
キャベツくり抜いてクリームをにょーんって詰めていたらそーっと退避してください。
間違ってるよとも教えてあげないんですね。
何かを抱えてますきっと。で英語ではね、
うん、
クリームパフって言うんですよ、クリームパフとかそれからねプロフィトロールって言うんですって。これもなかなか名前かわいいですね。
かわいいですね。
でもう一つね僕好きなお菓子あるんですよ、
うん、
エクレア。
エクレア。
エクレアもねフランス語ではもうちょっと名前長いんですよ、エクレール・オ・ショコラ。
おうおう、なるほどなるほど。
エクレール・オ・ショコラ。リピートアフターミー。
嫌です。
ですよね。
二度目は引っかかりませんよ。
じゃあね、エクレアとシュークリームの違いは何でしょう、
うん、
スイーツ大好きなんでしょ。
うん、
夜中に僕に写真を送りつけてくるくらい大好きなんでしょ。
シュークリームはシューですよね。
僕が一生懸命この番組の編集をしている時にわざわざ写真を送りつけてくるくらい大好きなんでしょ。
いやね、まあたまたま手に入ったのでね。
羨ましいでしょ。食べたくなるでしょ。わざわざ着替えてコンビニに買いに行くでしょ。なんだいなんだい。さあそんな下平さんに質問ですよ。
はい、
シュークリームとエクレアの違いは何でしょう。
シュークリームは、シュー生地の中に、
うん、
クリームを、なんだろう、詰め込むのと、
はいはいはい、
う
ん、
エクレアは、
うん、
なんていうのかな、詰め込んでない。
おお、下平さん。
はい。
外れ。
あれ違う。
基本的にねシュークリームとエクレアに違いはありません。
ないんですか。
生地はね同じです。お店によってはねこだわって違ってるんですよっていうお店もあるかもしれませんが、うんうん、
はい、
基本的にシュークリームの生地とエクレアの生地は同じです。
同じなんですね。
ただそれを細長くして、
うん、
上にチョコレートをかけましたっていうのがエクレアです。
なるほど。
でねエクレアってね、
うん、
フランス語で稲妻って意味なんですよね。
おお。
これね、なんで稲妻なんていうね勇ましい名前がついてるかって言いますと、
うん、
いくつか説がまたあるんですけども、
はい、
生地のね、
うん、
ひび割れが稲妻みたいに見える ていう説とか、
うん、
それからねチョコレートがね光当てるとキラッと光るじゃないですか、
はいはい、
この光が稲妻みたいだからっていう説とか、
うん、
それからね食べるときエクレアちょっと苦労しませんか。
ちょっと苦労しますね。
どんな苦労をしますか。
中身がこぼれちゃう。
そうですよね。僕もよくですね、
うん、
服にも食べさせてあげてます。
お裾分けね。
このね中のクリームが飛び出さないように稲妻のように素早く食べなくちゃいけないからって意味で、うん、エクレアっていう説もあります。
お
ですがどれが本当なのかは分かりません。
分かんないんですね。
さあどうですか皆さん。
うん、
スイーツ買いに行きましょうよ。
うん、食べたくなってきちゃいますね。
今出勤途中の皆さん、
はい、
目に入る範囲内に売ってるところはないですか。呼んでいますよ。
エクレアです、エクレアです。今あなたの心に直接話しかけています。そのお店に入ってエクレアを買うのです。そしてクリームをこぼさないように素早く食べるのです。
食べたくなってきた本当に。
いろいろ呼んでますよね。まあコンビニスイーツもね、最近は質が良くというか侮れないぐらいに高品質というか、
レベルが上がってるの。
レベルが上がってるので。
僕ねあんまりコンビニ行かないんですよ。
うん、
下平さんに煽られた時以外はね。でもねたまに行くとねびっくりするほどねレベル上がってる。
うん、
で実際買ってみると美味しい。侮れませ
んからね本当に。
ね。これはね困ったもんですよ。でただなかなかね下平さんに煽られた時以外僕行かないので、
うん、
リスナーの皆さんからもねこんなスイーツが今コンビニでは売ってますとか、
うん、
コンビニ以外でも、あー言っちゃおうかな具体的な名前、キルフェボン。
はい。
僕、静岡県に住んでたことがありますので、
うん、
キルフェボンってね、静岡が本店なんですよ。
知らなかった。
あんなおしゃれな店がね、静岡にあるわけですよって言うと、今、静岡県の皆さんから、なんだとこの野郎って言われそうですけども、僕も住んでたから、うん、静岡はね、いまいち垢抜けないとこだから。それが良さだから。でもそれがね、あるんですよ、本店が。
うんうんうん、
キルフェボンのタルトが好きです。
はい、
そういったねこういうのが美味しいのありますよっていうのもね、うん、皆さんお教えしていただきたいので、
はい、
さあそのメールアドレスなんかを下平さんにお伝え願いたいと思います。お願いします。
はい、番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトという群れでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログを読んでいただくこともできます。ホームページアドレスはそんない .com、 sonnai.com となっております。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんによる文字のブログも大好評連載中です。そちらの方にもぜひお越しください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない E、 sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。群れですか。
群れです。
群れですね。
うん、
そらね食欲旺盛な感じしますよ。
ね、皆さん食べること大好きですから。
そうですね。
うん、
食欲だけで生きてると言っても我々過言ではないですよ。
まあ我々は、
特に僕ねスイーツのみならず、
はい、
いろんなもの食べに出かけちゃうんですね。
うんうん、
うどん県、
はい、
香川県に時々行きます。
うどんを食べに。
はい、うどんを食べるためだけに行きます。
ああ、贅沢ですね。だいたい
朝から通算7食から8食食べます。
すごいですね。それは
おかわりもします。美味しいのがね、日本中いっぱいあるんですよ。
ありますよね。
そういうのも合わせて送ってくださいね。
はい、ぜひお願いします。
じゃあもうお腹が減ってきたのでこの辺で終わります。はい、お腹の減っちゃったそんな雑貨店閉店のお時間となりました。
はい。
それではまたのご来店を
お待ちしております。